恵み深い私たちの天の父なる神様、あなたの愛にあふれた尊いお名前を今朝も心から褒めたたえます。神様、あなたは私たち一人一人の心の内にご聖霊なる神様をお与えくださって、私たちの一番近くであなたは一人じゃない、私が共にいる、私があなたの道を示し導き共に歩むよといつも声をかけ導いてくださることありがとうございます。今日も私たちのうちに住まわれるご聖霊を歓迎し、心の真ん中にお迎えし、心からの感謝と喜びを持ってこの礼拝を捧げてまいりたいと願っています。どうぞ神様、あなたご自身がこの礼拝堂の真ん中にご臨在くださって、私たち一人一人の心にご自由に触れてくださって、どうぞこの礼拝を始めから終わりまで豊かに導いてくださいますようにお願いいたします。先ほど心を合わせて祈りましたが、高橋兄弟と再びこの場所で礼拝できること感謝します。榎田姉妹の手術も守られて今日共に礼拝できること感謝します。生ため兄弟は無事に退院されたことありがとうございます。ご夫妻のご自宅での生活に続けて神様の守りをお与えください。またキンバリー姉妹のこれまでの働きを改めて心から感謝します。残り1ヶ月弱ですけれども、どうぞ残りの滞在を祝福し、そのお働きを祝福し、そして将来を祝福してください。どうぞ残された交わりが1ヶ月とは思えないほどの豊かな交わりとなりますように。また道姉妹やグレイス姉妹の働きを続けて祝福し、今日の午後の英語礼拝も神様が祝福してください。ジョン先生が御言葉を取り継いでくださいますので、あなたの器として午後の礼拝に至るまで豊かに祝福してください。吉人先生は今日水戸でご奉仕です。明先生は午後郡山でご奉仕です。いろいろな痛みを抱えている教会、また牧師を求めている教会、またさまざまな試練の中にある各地の教会に神様の助けと守りがありますようにもお願いいたします。神様、今私たち一人一人それぞれの一週間の歩み守られて導かれて、悩みある人も痛みがある人もそのままであなたの御前に集いました。どうぞ私たちの心の内を私たち以上にご存知の神様がこの礼拝を通してご自由に触れてくださって、これが道だ、これに歩めと私たちに主の御心を示し、主と共に歩む歩みへと今日またここから送り出してくださいますようにお願いいたします。神様、あなたが私たちの心を開いてくださって、あなたご自身が私たちの心にお語りください。主よ、どうぞお語りください。しもべは聞いております。このお祈りを私たちの救い主、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。改めまして、お祈りいただいてありがとうございました。先週の火曜日に、私、吉人先生と無事に日本に帰ってくることができました。いわき市まで戻ってきてですね、私の顔を見るなり家族は笑い出したんです。そして言われました。父ちゃん日焼けしたねと。確かに教会の皆さんからも先生焼けましたねって今日も何人かにすでに言われたりもしているんですけれども、何も私はこんな真っ黒に日焼けするほどに南の島にバカンスに行ってきたわけではないんですね。今日はせっかくなのでちょっといくつか写真をお見せしたいと思いますが、私は今回吉人先生と一緒にアンドリューに久しぶりに会ったんです。突然この写真写されて見せられて皆さんもびっくりですよね。これ何もアメリカで会ってきたわけではなくって、なんとトルコのイスタンブールでアンドリュー兄弟に久しぶりに会ったのでした。私たちがトルコに着いたその日、アンドリュー兄弟も一人旅でトルコに着いたそうです。そして私たちが日本に帰るその日、 アンドリュー兄弟はそこからアフリカに向かってさらに旅に出たのでした。お互いになぜ今トルコにあなたがいるのとびっくりしてですね、お互いにそのことを知って連絡を取り合って、先週の日曜日にアンドリュー兄弟もずっと祈っていた敦子さんと会い、またイスタンブール JCF のその場所に共に集うことができたのでした。ツアーの最後に先週日曜日、そんなサプライズを神様が与えてくださいましたけれども、アンドリューに会うのが嬉しかったですが、メインではなかったんですね。ツアーの前半は以前からお話ししていたように、ヨハネの黙示録の2章と3章でイエス様から使徒ヨハネを通して手紙を送られている7つの教会があった、そんな町の遺跡を巡ってきました。私たちの教会にも何度も来てくださっているトルコ在住の琴演奏家の末富敦子姉妹に言わせると、この7つの遺跡を回るのは最低でも1週間は必要だよということでした。しかし私たちは3日間で7つの遺跡を回るというなかなかハードなスケジュールだったんですね。しかも最年少は31歳の青年でしたが、最年長は81歳の男性でした。16人の参加者のうち何人かは杖をついて歩かれる方々でした。しかし参加者16人、誰一人欠けることなく3日間で7つの遺跡を回るという、全員で全ての遺跡を巡ることができたんです。敦子姉妹はそれを聞いて、奇跡でしたねと言われたのでした。そんな奇跡のツアーの集合写真をちょっとお見せしますね。来週のリラックスセミナーではもっとたくさんの写真をお見せできると思いますけれども、これは現在のトルコの第3の都市イズミールという都市、黙示録ではスミルナという名前で手紙が送られていますね。スミルナと呼ばれる町のアゴラ、広場で撮った集合写真です。この地面の高さの、この地面の高さをもっともっと掘って、たくさんの当時の遺跡が発掘されて、その遺跡がその左側の方にいっぱいあるんですけれども、そういったところを回ってくることができました。これはですね、ペルガモンの遺跡です。このペルガモンの遺跡は世界遺産にもなっていて、大きな円形劇場があるんです。その急な階段を81歳の男性も杖つく方もみんな一生懸命登って、その高い山の頂上にあるローマ皇帝トラヤヌスの神殿の前で撮ったのがこの写真なんですね。これ皆さん、すごい規模の神殿です。皇帝を礼拝するための神殿です。それだけ当時は偶像崇拝や皇帝崇拝が盛んだったんですね。これはティアティラの遺跡で撮った写真。このティアティラの遺跡は今も周りは普通のアパートマンションです。町の中にある小さな公園のような遺跡でした。現在の町がそこにあるので、その町の下掘るわけにいかないので、町の下には当時の町並みがきっと眠っている、そういう場所でした。これはサルディスの遺跡です。これは大きなアルテミス神殿の奥に紀元5世紀に建てられたキリスト教の教会で撮った写真です。これはフィラデルフィアの紀元4世紀に建てられた聖ヨハネ教会の大きな3本残っているうちの1本の柱の前で撮った写真です。そしてこれはとても裕福だったラオディキアの遺跡の大通りがどれほど広いかが分かるように、みんなで横一列に並びましょうって言って横一列に並んで撮った集合写真。これ今6つ目ですかね。これで7つ目ですね。これはエペソの図書館の遺跡の前で撮った集合写真なんですね。このようにして各遺跡をあちらこちらバスで結構移動して回って、3日間で弾丸ツアーをしてですね、そしてそれぞれの各遺跡にたどり着いたら、あるところは30分ぐらいしか時間ないんです。あるところは2時間ぐらいかけて回るんです。でもその中で共通して行ったのは、そこでヨハネの黙示録を開いて、 それぞれの遺跡でそれぞれの聖書箇所を読んで短くメッセージと祈りの時を持ったんですね。これがさっき見たペルガモンの大きな円形劇場なんです。これ見るだけで結構急な階段なんです。皆さんはこの急な座席に座って、この自然の音響効果を使って、私は下からですね、風に吹かれて後ろに転げ落ちないように気をつけながら聖書を読んでお話をしました。他の遺跡でも参加者の皆さんは暑くないように日陰に立っていただいて、そうするとその正面で話す私は自動的に日向に立たなければならなくて、他の遺跡でもやはり私は一人日向に立って、そうやってこのように日焼けしていったのかもしれないですね。まあ、それにしても約2000年前、その手紙が届けられたその場所で、2000年後に同じ手紙を読んで思いを巡らす、そんな特別なひとときとなりました。もちろんこの手紙、黙示録のその手紙を受け取った当時の、これがテアテラの教会です、これがフィラデルフィアの教会ですという教会の跡は残っていないんですけれども、どこの遺跡を訪れても感じるのは、そこにものすごく大きくて立派なギリシャの神々の神殿とか皇帝の神殿が立っていて、さっきもちょっと見せましたが、これ裏から見せると、よく山の頂上にどうやってこれだけの石運んだかな、よく山の頂上にこんなに大きなと感じるトライアヌス神殿のその大きさには圧倒されました。人間の大きさ分かりますか？左側に人間が立ってますね。またサルディスというところにある最大のアルテミス神殿の柱の太さと高さ、その柱の脇に立っている31歳の男性は180センチぐらいですよ、彼。だけれどもこの太さ、この高さ、その大きさには本当に驚きました。それだけ偶像崇拝、皇帝崇拝が盛んで大きな力を持つそんな場所で、いや、当時のキリスト者たちはどのようにしてその信仰を持ち続けたのだろうかと、そこで手紙を読み想像すると胸が熱くなりました。またこの奥の方にあるのはエペソの遺跡の2万5000人収容できるという大きな円形劇場です。この円形劇場はまさに使徒の働き19章23節からに書かれている出来事がまさに起こったのがこの円形劇場です。それでそこの使徒の働き19章にどんな出来事書かれているかというと、アルテミス神殿の模型を作って収入を得ていた銀細工人デメテリオたちによって、自分たちの仕事が成り立たなくなる、偶像を拝んではならないというパウロたちは何者だ、アルテミス神殿の模型を作るその銀細工人たちはパウロの同行者であるガイオとアリスタルコをこの劇場に引いていって、ここで大勢の人々が彼らを取り囲んで、そして人々は偉大なるかなエペソ人のアルテミスと2時間ほど叫び続けたという、2時間ここで大勢の人々が叫んだらどこまでその声は聞こえたでしょう。その状況は一体どんなだったのでしょうか。そんな激しい迫害、極度の貧しさ、不道徳な環境、そういったものの中にあって、当時のキリスト者たちは使徒ヨハネを通してイエス様から与えられた手紙を受け取って、それを読んでどのように励まされ、またどのように気づかされ、どのように奮い立ち、その信仰を彼らは最後まで全うしていったのだろうかと、そこで手紙を読むときにやはり胸が熱くなったりもしたのでした。使徒パウロやその弟子たちも各地を行き巡り、そして各地に教会が建てられ、人々はイエス・キリストの証人として困難の中にあっても、迫害の中にあっても、いろんな誘惑の中にあっても、貧しさの中にあっても、彼らはその信仰を全うしていった。まさに聖書の舞台であるこのトルコの国に今回行ってくることができました。しかし今はその遺跡が残るのみなんですよね。 今はイスラムの国となって、クリスチャンの人口はわずか 0.01% だと言われています。ああ、そんな聖書の舞台トルコのためにもっと祈らなければ、そしてその国を愛し立ち上がり、その国の人々の隣人となって現地に住んでいる方々のためにもっと祈らなければ、そのように強く思わされたりもしたのでした。さて、約2000年前、イエス様のお弟子さんたちが立ち上がって、パウロも伝道旅行に出かけていって、このトルコへも、そして各地へと福音を述べ伝えていったのは何によるのでしょうか。自分の思いでしたか、自分の計画でしたか、自分の力によるものでしたか。またそれから2000年が経って、今日も世界各地へと、まさに地の果てにまで福音を述べ伝えようと、いろんな国から立ち上がり使わされている方々がおられる。今この場所にも何人の宣教師の方々がおられるでしょうか。その方々がおられるのは何によるのでしょうか。自分の思いですか、自分の力によるものですか、自分の計画ですか。そしてまた私たち一人一人もそれぞれが使わされている場所で復活のイエス・キリストの証人として歩むときに、その力は何によるのでしょうか。それは決して自分の力によるものではないんですよね。私たちは弱くて、私たちは小さくて、ひびだらけで欠けだらけの土の器です。しかし私たちがそこで立ち上がり一歩踏み出す力、それは今日のメッセージのタイトルの通り、聖霊の力によってです。聖霊の力によってです。今日のこのペンテコステ礼拝に、私たちは今一度、私たち自分の力で立つんじゃない、自分の計画で奮い立つんじゃない、自分の思いで進むんじゃない、私たちの内に住まわれるご聖霊の力によって立ち上がり、力を受けて復活のイエス・キリストの証人として、私たちもこの歩みを全うしてまいりたいと思うんですね。それでは今日の箇所に入って、まずは使徒の働き1章3節をご一緒にお読みしましょう、はい、イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを使徒たちに示された。40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られた。イエス様は苦しみを受けられ、十字架にかかり死なれました。イエス様は死んで終わりだったでしょうか。いいえ、私たち4月にお祝いしましたね。死なれてから3日目によみがえられました。今日もこうして世界中でイエス様が復活された日曜日の朝に、安息日は土曜日なのに、日曜日の朝にイエス様が復活したから、イエス様の復活を覚えて毎週礼拝が捧げられているんですね。また今年も私たちは4月にイエス様の復活を感謝し喜び、イースターをお祝いしました。4人の方々がイースターにバプテスマを受けられたのも本当に大きな喜びでした。復活されたイエス様はそのままどこかに身を隠してしまわれたでしょうか。いいえ、今読んだこの3節にもあるように、また第一コリント15章にも書かれているように、イエス様は復活した後多くの人々に現れてくださったんです。イエス様はお弟子さんたちに現れてくださって、第一コリント15章を見ると同時に500人以上の人々にも現れてくださいました。今日のこの3節を見るならば、イエス様は40日にわたって弟子たちにご自身の姿を現されて、ご自分が確かに生きていることを示し、神の国のことを語られたのでした。今日の礼拝では、先ほどから何度も言っていますけれども、私たちはペンテコステを記念して礼拝を捧げています。じゃあペンテコステって初めて聞くという方もおられるでしょうか。それはどんな日、どんな出来事だったのか、 今年初めてペンテコステをお祝いしている方もおられるでしょうか。ちょっと簡単に説明しますね。教会では大切にしている記念日が3つあります。皆さんもよくご存知のように、一つ目は日本でもすっかり定着しているクリスマスですね。一人子をお与えになるほどの父なる神様の大きな愛に感謝して、イエス様のご降誕をお祝いする日です。そして二つ目はイースターですね。これも最近日本で定着してきたでしょうか。イエス様の十字架の死からの復活を覚えて感謝しお祝いする日。そして三つ目は何か。一つ目は父なる神様の大きな愛を覚えて、そして二つ目はイエス様の愛とくれば、三位一体の神様ですから、三つ目は聖霊なる神様の愛。そう、今日私たちが記念し礼拝しているペンテコステですね。日本語で言うならば、聖霊降臨記念日、聖霊降臨記念日と言います。ペンテコステ、あまり聞き慣れない言葉かもしれませんけれども、もともとは50番目という意味の言葉です。何から数えて50番目、何から数えて50日目かというと、イエス様の復活、イースターから今日で7週間が経つわけです。今日のこの3節を見ると、復活されたイエス様はその50日間のうちの、まずは最初の40日間を弟子たちと共におられて、そしてこの後弟子たちが見ている前で天に昇られます。そしてイエス様が天に昇られて、50日引く40で残り10日ですから、さらに10日後、使徒の働きの2章を見ると、今度は聖霊なる神様が助け主としてこの地上に来てくださった。それを覚えるのがこのペンテコステなんですね。イースターから50日目、助け主であるご聖霊なる神様が下ってきてくださいました。そして今もイエス様を救い主と信じる私たち一人一人のうちに住んでくださっているんです。キリスト者のうちに住む、うちに住むと書いて聖霊の内住とよく言います。ご聖霊は私たちのうちに内住しておられるわけですから、まさに私たちの一番近くで、私たちといつも共に歩み、どんな時も私たちを助け励まし導いてくださっている。どんな時も私たちに力を与え、あなたは一人じゃない、導いてくださっているんです。ペンテコステはそのことを覚えて記念する日ですね。皆さん、これはなんという素晴らしい約束でしょうか。なんという素晴らしい日でしょうか。ですからイエス様は弟子たちに、その40日目、いよいよ自分は天に昇っていこうとしている、その約束の日を待ちなさいと言われたのでした。それでは続く4節そして5節続けてご一緒に読んでみましょう。はい。使徒たちと一緒にいる時、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。さあ、イエス様はお弟子さんたちに命じられましたね。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさいと。その待つべき父の約束とは何でしたか。それは今読んだ5節にあるように、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるという約束ですね。この使徒の働きを書いたルカは、このルカの福音書の最後の部分にもこの同じ場面を書いてるんです。このようにイエス様の言葉をルカの福音書では書き留めているんですね。引用箇所丸1番にルカの福音書の24章49節を挙げていますから、じゃあここも読める方でご一緒に読んでみましょう。ルカ24の49読んでみましょう。はい。見よ、私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまって ていなさい。いかがでしょうか。父の約束があるから都にとどまっていなさい。その父の約束とは何ですか。意図高きところから力を着せられるという約束でした。そうなんです。先ほども確認したようにイエス様の弟子たちがその苦難の中からその絶望の中から再び立ち上がりイエス・キリストの証人として歩んでいくという時にそれは自分の頑張りとか自分の力によるんじゃなくって主が聖霊を与え意図高きところから力を着せてくださるんです。今日のタイトルにあるように聖霊の力によって弟子たちはそして今日に生きる私たち一人一人もイエス様の証人となっていくことができるのではないでしょうか。今日の箇所に戻って6節そして7節では再び人の思いや自分の考えと神様の主権神様の権威についてのやり取りがなされています。いつも確認してます。いつでも主権は誰にありますか。私たちではない神様にあるんです。主役は誰ですか。私たちじゃない、いつも神様なんですよね。父なる神様が聖霊によって弟子たちに力を与えそして弟子たちを証人として地の果てまで神様が使わせてくださってそして主を証しするものとして神様が用いてくださるのではないでしょうか。なので主からの約束と使命はこうですね。では今日の箇所8節もご一緒にお読みしましょう、はい、しかし聖霊があなた方の上に臨むときあなた方は力を受けます。そしてエルサレムユダヤとサマリアの全土さらに地の果てまで私の証人となります。聖霊があなた方の上にペンテコステの日臨むよ。臨むときあなた方は力を受ける。意図高きところから力を着せられる。その聖霊の力によってあなた方はエルサレムにおいてさらにユダヤとサマリアの全土においてそしてさらに地の果てまで私の証人となるのだ。それが主からの約束でありキリスト者一人一人に与えられている使命なんですね。さあいかがでしょうか。何度も確認しているようにすべての主権は神様にあります。主役はいつも神様です。聖霊が望み力を受け聖霊の力によって証人として歩んでいく。2000年前使徒たちが証人として神様に使わされていったように私たちも今日主に明け渡して証人としての歩みを再び主と共に歩んでまいりたいと思うんですね。何度も言うように私たちは小さいかもしれない。私たちは小さくてひびもあれば欠けもある土の器だと思います。私なんかには何にもできないと思ってしまいやすいものかもしれません。使徒たちもきっとこの時そのように感じたかもしれないですね。私たちは主を裏切ってしまった。私たちはイエス様が苦しい時みんな逃げ出してしまった。しかし神様の御業はそんな欠けだらけひびだらけのその土の器を通して表されていくんです。神様の御業は教会を通して私たち一人一人を通しても豊かに表されていくんですよね。神様が聖霊の力によって意図高きところから力を着せてくださって私たちの力じゃない神様の力で私たちを用いてくださるのではないでしょうか。そのひびからもその欠けからも神様がご自身の栄光を表してくださるのではないでしょうか。さらにこの8節どうでしょうか。福音の広がりもすごいですね。エルサレムユダヤとサマリアの全土さらに地の果てまでとイエス様はその広がりを告げられました。そしてこのイエス様の言葉の通りにペンテコステの日に聖霊によって教会が誕生してそして聖霊の力によって彼らが動かされて用いられていくんです。今日は見ませんがこの使徒の働きの次の2章からそして7章では エルサレム、まずはこのエルサレムでの宣教活動が推し進められていきます。そして8章9章ではこのイエス様の約束の通り、この命令の通り、ユダヤとサマリアの全土までその福音は広がっていきます。そして10章から最後の28章にはさらに地の果てにまで及ぶその福音が広がっていく過程が書き留められているんです。それが現在のトルコ、アジアまで、さらにはヨーロッパにまで、世界の中心であったローマにまで、そしてそのバトンがそこから脈々とさらにつながれて、やがてこの小さな島国日本にも、この福島にも届いたのではないでしょうか。皆さん、聖霊の力によってその働きは今も推し進められていて、この教会にも今日一体何人の宣教師が来てくださっているでしょうか。また今日も世界各地に地の果てにまでイエス様の証人が使わされています。そして私たち一人一人も賭けだらけかもしれない、日々だらけかもしれない、しかし聖霊の力によって私たちもそれぞれの場所で用いていただいているのではないでしょうか。私たちの弱さのうちに表される神様の強さ、神の国の力強さに私たちは身を委ねて明け渡して参りたいと思うんですね。今日初めにも言いましたけれども、今回トルコで7つの遺跡を巡りながら、偶像崇拝や皇帝崇拝が本当に大きな影響力、大きな力を持っていたその場所で、当時のキリスト者たちはどのようにしてその信仰を持ち続けたのだろうかと思い巡らすときに胸が熱くなりました。このスミルナの教会に宛てられたヨハネの黙示録2章の手紙の中でイエス様は、あなた方は10日の間苦難に遭う、死に至るまで忠実でありなさい、そうすれば私はあなたに命の冠を与えるとメッセージを送られました。その手紙をこのスミルナの教会のキリスト者たちは確かにこの場所で受け取って、この場所で読んで、それを読んだ時に、死に至るまで忠実であれ、命の冠を与える、この苦難には必ず終わりがある、どうやって奮い立ったでしょう。そしてその働きを全うしたポリュカルポスという指導者は、この写真の奥の方に見える丘の上で火あぶりの刑で殉教したと聞きました。以前礼拝でも紹介したそのポリュカルポスの最後の場面を、このスミルナのこの遺跡の地でも紹介して参加者の皆さんと思い巡らしてきたんですけれども、今日も今一度そのポリュカルポスの最後の場面、皆さんにも紹介したいと思います。ポリュカルポスはスミルナの教会の監督であった。彼はヨハネの弟子であった。死に至るまで忠実であったこの尊敬すべき指導者は、紀元155年火あぶりの刑に処せられた。彼はローマ皇帝カエサルは主であると告白するよう求められたのであるが、それを拒否したのである。彼が競技場に引き出された時、ローマ地方総督はこう促した。誓うがよい。そうすればお前を自由にしよう。キリストを非難せよ。ポリカルポスは答えた。86年の間、私は主に仕えてきました。しかも主は一度だって私に害になることをなさったことはありません。そうであればどうして私の王であり、救い主であるお方を冒涜することができましょうか。総督がもう一度彼に強要したとき、老監督は答えた。あなたは私に対してカエサルの運命によって誓えという無益な要求をなさり、私が誰であり何者であるかをご存じないように振る舞っておられます。だから今はっきり申し上げます。私はキリスト教徒であります。しばらくの後、地方総督は答えた。猛獣の用意はできているのだ。お前が考え直さないなら彼らの中に投げ入れることにする。猛獣など何とも思っていないようだが、 考えを改めない限り火を持って焼き殺すぞ。しかしポリカルポスは言った。あなたはほんの一時燃えてすぐに尽きてしまう火で私を脅迫されます。ところが不信仰な者たちに必ず望む来るべき裁きと永遠の刑罰との火のことをご存じありません。なぜグズグズしておられるのですか。お考えの通りになさってください。まもなく人々は薪や粗田を集め始めた。特にユダヤ人たちがしきたりに従って熱心に手伝った。こうしてポリカルポスは火あぶりの刑に処せられたのである。いかがでしょうか。今日の箇所でイエス様がこの後天に昇られて、その10日後のペンテコステの日に約束の助け主聖霊がこの地に下られました。人たちは確かにその聖霊の力によって奮い立って、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てにまでイエス様の証人として主に使わされていったでしょうか。使徒パウロも、また使徒ヨハネも、そしてヨハネの弟子、この今日の箇所に出てきたポリカルポスも、死に至るまで忠実であり続け、イエス様の証人としてその歩みを全うし、神様から命の冠をいただいたのではないでしょうか。そんな姿を七つの遺跡で思い巡らしながら、旅の後半はイスタンブールに移動して、ツアーの6日目にして末富はじめ兄弟が埋葬されたお墓を訪ねることができました。私はこのはじめ兄弟のお墘を訪ねたら、いえそこに向かって歩いている時から自分でもびっくりするぐらい涙があふれてきたのでした。この教会にも何度も来てくださって、親しくお交わりさせていただいていたので、もちろん地上でもう一度会いたかった、寂しさを感じて涙が出たのかもしれません。でもそれ以上に、はじめ兄弟が、あ、この地でここで神様と隣人と愛し、この国を愛し、そしてトルコに骨をうずめたその姿を思った時に、父なる神様から確かに命の冠を受けて天の御国に凱旋された、そんな姿がはっきりと私目に浮かんで、心が震えたのだと思いました。はじめ兄弟は1年10ヶ月ほど前です、トルコの地で天に召されて、はじめ兄弟の葬儀が行われた墓地の中のチャペルで、私たちも日曜日の礼拝を捧げることができました。その場でメッセージを取り継がせていただきながら、その時にも紹介したんですけれども、はじめ兄弟は天に召される3日前に緊急入院された時に、トルコ人のお医者さんとこのような会話をされたそうです。あなたはイスラム教徒なのですか、というお医者さんの質問に、はじめ兄弟は、私はクリスチャンですと答えられた。そしてさらに、はじめ兄弟は、私も体が大変で早く天国に行きたいけれど、使命が終わるまでは入れてもらえないんだと言われたそうです。それを聞いて、あなたの使命って何ですか、と質問を続けるお医者さんに、はじめ兄弟は答えたそうですね。私の使命は人を愛すること、使えることだよと。奥様の敦子姉妹は隣にいて、もう病床の息も絶え絶え、なんとか振り絞って答えるその言葉に、その中からも神様を愛し隣人を愛して証しされたはじめ兄弟の姿に、キリスト者の幸いを見たと言っておられました。その3日後、使命を全うして天に召されたはじめ兄弟は、神様から最後までよくやったねって、きっとねぎらわれて、その懐に抱かれて、確かに命の冠をいただいて、あの変わらぬ笑顔で今も主を賛美しておられるのではないかと、私は心からそう思わされたのでした。いつも読んでいますけれども、今日も引用箇所丸2番、コリント人への手紙第2、4章18節を ご一緒に読んでみましょう。第二コリント4章18節を読みましょう、はい。私たちは見えるものにではなく見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。いかがでしょうか。私たちはいつも何に目を留めて歩むことができるでしょうか。願うか私たちも永遠に続く見えないものにこそ目を留めて、イエス・キリストの証人としてその歩みを全うして参りたいと思います。それぞれ置かれた場所で神様を愛し、隣人を愛し、その使命をこの地上の旅路最後まで果たしていくことができるならば、なんという幸いでしょうか。さあ、今日の箇所7節にあったように、全ての主権は神様にあり、主役はいつも神様です。父なる神様がこの8節の約束の通りに聖霊によって弟子たちに力を与え、一人一人をイエス・キリストの証人として地の果てにまで使わし、そこで主を証しするものとして神様が用いてくださいます。2000年前人たちが証人として使わされていったように、私たちも主に明け渡して聖霊の力によって再び何度でも立ち上がって力を受けて、復活のイエス・キリストの証人としてそれぞれ置かれた場所で歩んでまいりたいと思いますね。このあとイエス様は弟子たちが見ている間に天に上げられました。雲に包まれ見えなくなりました。そしてそこに二人の人が現れて、天を見上げる弟子たちにその二人の人は言いました。あなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになりますという再臨の約束、この約束を人たちは握りしめてペンテコステを待ち、そして聖霊の力によってその歩みを全うしていったのではないでしょうか。私たちも今日のこのペンテコステ礼拝に今一度私たちのうちに住まわれるご聖霊の力によって立ち上がり、奮い立ち、神様を愛し隣人を愛する使命を果たす者へと今日ここからまた一歩一歩を踏み出してまいりたいと思います。私たちもいよいよ全てを主に明け渡しながら、イエス様が再び来られるその日まで主と共に歩んでまいりましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら、ペンテコステ礼拝の今日、私たちのうちに住まわれるご聖霊にこの心を明け渡し、ご聖霊によって力をいただいて奮い立って、かつての人たちがそうであったように、私たちもイエス・キリストの証人として地の果てにまで、またそれぞれ置かれた場所で神様の栄光を表していきたい、そのように今日の御言葉を思い巡らすことができるでしょうか。皆さんはいかがでしょうか。きっと復活のイエス様と会った時に人たちは自分の弱さに打ちのめされたかもしれない。イエス様を裏切ってしまった、3度もイエス様なんて関係ないと否んでしまった、しかしそんな弱いかもしれない、小さいかもしれない、ひびだらけで欠けだらけの土の器かもしれない、しかし神様の約束を待ちなさい、聖霊があなた方に臨むとき、あなた方は力を受ける、そしてイエス・キリストの証人として地の果てにまで使わされていくのだ。神様は私たち一人一人にもご聖霊なる神様を心の内に住まわせ、聖霊によって力を与え、聖霊の力によってその欠けからもその日々からもご自身の栄光を表してくださいます。今神様に明け渡し、主と共に歩み出す、そんな一歩を踏み出すことができるでしょうか。 今私たちのうちに住まわれるご聖霊に心の王座を明け渡すことができるでしょうか。そうしたいと今自分の口で告白し祈ることはできるでしょうか。一言お祈りします。天の父なる神様、この2025年、私たちに再びペンテコステの恵みを深く覚えさせてくださりありがとうございます。神様、聖霊が弟子たちの上に臨み、欠けだらけでひびだらけだったかもしれないけれども、弟子たちはそこから力を得て地の果てにまで福音を伝え、それが今この教会がバトンが渡されてきています。今日も多くの宣教師が世界各地に使わされ、そしてこの日本にもこの教会にもたくさんの宣教師が使わされてきています。私たちもそのバトンを受け取り、また次に受け渡す、そんな使命と役割がそれぞれに与えられていることを覚えて主の御名をあがめます。私に何ができるでしょう。どうぞ私の思いではなく、主権者なる神様が私をご自由にお持ちください。ただあなたの通り良き管となることができますように導いてください。聖霊の力によって私を何度でも作り変え、何度でも奮い立たせ、主の御用をなすものへと再びここから歩み出させてください。この教会の頭なる主が、どうぞこの教会をご自由に行き巡り、そして用いてくださいますように。このお祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。